サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。今日は平谷恵美子さんと一緒にやらせていただきます。恵美子さん、どうぞよろしくお願いをいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
恵美ちゃん大変やな。
どうして？
緊急事態宣言よ。
そう、どこも行かれへん、
ねえ。4月の25日に発令をされまして、
はい、
今回の期間5月の11日ということになっております。
ゴールデンウィークの真っ只中なの
も
ね。
ねえ、17日間流ということで、まあ、短期決戦というふうなことでね、
はい、
なっておりますけれども、
はい、
まあまあほんま今言うたようにゴールデンウィーク真っ只中やからね。
そうなんですよ。
ああ、もうどこも出かけられへんがないうというのでね、
はい、
まあ出かけるものもそうですけれども、
うん、
集客を求めている、
はい、
まあ、お商売されてる方々も頭抱えとるんちゃうかないうというふうなことでね、思いますね。
そうですね。
経済的な打撃聞いたごっついやろなあいうというふうなことで思いますけれども、
はい、
まあ、それでもこれ気を引き締めてね、
はい、ここで断ち切らないと ね、
そうですね、
コロナは死なない、
そうですね、
逃げていかないもんね。
ということで、まあ、我々もね、
はい、
まあ、自粛といいますか、その外出自粛要請というのを、まあ、この電波を用いてね、
はい、
言うていかなければならない立場にあるということなんですけども、
はい、
さあもういろんな、ね、公共施設なんかでもこう休館というふうなことを言われておりまして、
はい、
もう全く外出へんのんかいやいうということになったらね
何したらいいね。
そう
ね、
なんやろう、まあ、それこそないけれども、うん、まあ、外へ出へんかったらそれはそれでこう気分的にも浮かないし、
わ、
うん、
かります。
体的にもなんていうのかな、こうこわばってしまうというか、
うんうんうん、
どないしょ、えみちゃん。
あのね、女の人は炊事、洗濯、うん、まあね、はあはあ、お掃除とかいろいろと体動かすあれはあるんですけど、
はいはいはい、
男の方は、
うん、
あんまり動けへんですよ。しんどいこと嫌っていう感じで違います
確かにな
そしたら家事を手伝うんですよ。
お、家事を手伝うか、
掃除機かけるとか
なるほど、
庭へ出て草引きするとか、
はいはい、今こそ
今こそ奥さんの手助けとなって、
はい、なるほどなるほど、
どないでしょうね
なるほどね、
うん、
そう、もう今こそ奥さんは旦那さんに対して、
はい、
そんなところで寝とらんといっぺんちょっとこう草むしりでもしてんかいなというようなことを言うということやね。
でも、まあ、あの散歩とかね、
う
ん、ちょっと周りを朝早くね、
はいはい、
気分のいい時に歩くとか。
散歩いいですね。
いいですね。
今季節がいいでね。
そうそうそうそう、
ね、
いろんなね、あの庭なんかでも、はい、お家の庭なんか見たらいろんな花も咲いてますしね。
そうですね。
やっぱり夏に向かっての模様替えみたいな感じでね、
うん、はいはい、
目の保養にもなりますから、
はい、
ぜひ散歩おすすめやね。
おすすめですね。
なんかいいとこあります？
いや、もうそんな三木市内、あれですよ、道路歩いてもったらいいんですよ歩道ね、歩道やで、
ね、
道路みたいな、車道歩いたかんで、
うん、もちろんもちろん、
あ、ね、まあ、なんでか言ったら、もう皆さんもうお気づきやと思いますけれども、はい、平戸つつじです。
あ、一番いい時やね。
そうですね、そうそう、ちょうどね、
うん、
ほんまに、なんだ、この平戸つつじが花開いて、
はい、
うん、一斉にこう花開いてね、
はい、
どこをどこもかしこもほんま花だらけいうというような感じで見て取れると思いますんでね。
幹は多いね、あの花の名所っていうんですかね。
そうですね、
桜もそうですね、
はいはい、まあ、この様子については毎週火曜日金曜日、
はい、
朝の10時からお届けをしております、
はい、
サルトルの幹テクテクマップで、
あ、
この度はドライブしておりますね、
はい、
まーちゃんと一緒に
いいですね
でドライブで、まあまあ、なんでこんだけ、うん、あのミキにね、平戸つつじが多いんかいうというような話もさせていただいてるんですけどもね、
多いとこありますよ、
うん、
もう今ちょうど時期ちゃうかな。
そうですね、まあ、全体的に多いんですわ、はい、全体的に、
うん、
で、まあまあ、最終的にね、
はい、
ここいうていう、その平戸つつじのなんていうのかな、平戸つつじ公園みたいなのがあったらええなあいうていうような話してますけどね。
あ、そうなんや、
まあまあ、そこまではいかへんかったとしても、ミキはね、いろんなところで、うん、あの公園も多いですから。
多いですね、
はい、で公園もね、あの意図的に密になるいうていうようなことではなくて、
はい、
はい、あのもう十分にこう距離を取っていただいての散歩とか言うて言ったら
できるできる、
いけるんちゃうかなと思いますから、
はい、ぜ
ひともミキ楽しんでください、
はい、
さあサルトル情報局15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。今お届けしておりますのが熊五郎の花の輪です。実はこれ見ながらね、はい、見ながらってあのこの間言うてた桜の YouTube、
はい、
2021年の桜の写真を皆さんからこう公募して、
はい、
ご協力をいただいて、
はい、
そしてこれを組み込んで、
はい、
ドローンの空撮とともに桜 YouTube 2021ということで This is Mikiの取り組みとして YouTube 化してるんですという話を、
はい、
この間させてもらったと思うんですけど、
はい、
それができまして、でそれを今僕とエミちゃんと画像を見ながら今まさに、これをこうライブでお届けをしているという感じなんですけど、はい、エミちゃんどう？
すごいなと思う。いや桜ってこんなに綺麗なもんだったのかなと迫力ありますね。ねえ、
そうですね。やっぱこう空撮っていうのもいいじゃないですか。
は
い、
あの下からしか見たことがないからね、うんうんうん、桜っていうのは。
そうね、
上からこう見てるっていうのは なんか本当にその桜のその良さっていうんですか、
はいはいはい、
花の なんか強いっていうか可憐なっていうのか合わせ持った姿を ね見せてもらってます、
今ちょうど見ていただいてるのがこれ美濃川のね、
はい、
別所の方面なんですけど、ちょうどこの人が一人こう映ってるでしょ、
はい、
でそれがまあ今回このドローンを飛ばしてくれた、
ね、
振り畑芳生さんなんですけど、
はい、
あそこのシーンどなたかこうね来てもらってね、みんなでこう手振るとかねいうっていうのがあってもよかったんちゃうかなというふうなことも思ったりしますけどもね。
でも 花のそのものの良さをもまさに映し込んでもらって、
はいね
はい、
すごい高度でしょ。
そうですね、
高度っていうのはあの高いところから言うっていう意味ですけどもね、はい、うそういうところからともう本当に
ほんまの帯状ですよね。
そうそう
ピンクのね、
だからそう帯状だからこんだけ高いところから見ても線でこうね、
はい、
美濃川の何ですか河川敷のところに植えられてるっていうのが、はい、ずっと一列に並んでるっていうのがよくわかるということですね。
そうですね、うん、
でいただいた写真もね、
はい、
あの昼間の写真もあれば、
うん、
夕方の写真もあるというということで、はい、でまあ昼間の写真についてはこう一番というところにこう、固めてるんですけども、今ちょっとこうしっとりとそうねしっとりとこう歌ってるところなんですけど、ここは今ちょうど夕日に入る美濃川の桜包みを、はい、
いいですね、
ねえいいでしょう、ちょうどこう太陽が今沈んでいってるそんな様子が伺えるんですけどもね、でまあ、今回こう空撮で使わせてもらってるのが美濃川とそれから北谷川なんですよ。で北谷川に関しては1番ね、
あ、はい、
うん、で2番がこの美濃川の桜包みで、最後もっぺんね北谷川の方に帰りますね、はい、ねこれもこう今からこう北谷川に帰っていきましたけど、綺麗ですね。
綺麗っていうかいいところを撮ってますね、なんか行かなくてもこれ見てるだけで自分もそこにも見にしたような気もさせてもらいます ね、
だからこう、はい、別にそんなつもりで作ったわけではないんだけども、うん、このね、緊急事態宣言が出て、
ね、
外出自粛要請ということにもなっておりますんで、
はい、
また皆さんちょっとね、うん、あの季節は違うかもしれませんけれども、あのちょっとこう目の保養ではないですけど、お家におって、
はい、
YouTube でね、うん、これ楽しんでいただけてもええんちゃうかなと
本当、ね、
いうふうなこと思いますね。
思いますね、うん、新鉄の電車が走ってるところを撮ってますね。
そうそう、夕日に入る新鉄いいじゃないですか。
で です
ね。いいじゃないですかって、なんか手前味噌ですけどね。
いえいえ、もうこういう光景っていうのは三木市ならではのあれ風景ですよね。うん、もうよそでは見られないような。
そうですね、
はい、ですよね。
いやもうほんまにね、この熊五郎のこの花の輪の歌がまたええわ。
本当やね、それに合わせてね、歌っていただいてるから。
はい、でまあ最後は、一番最後はちょうどね夜のね、
はい、
三木市役所の風景というところになりますね。そして最後こうテロップがずっとこう流れていくわけなんですけどもね、はい、写真協力者の方々のお名前も今回掲載をさせていただいて、
はい、
はい、私最後締めさせていただいておりますプロデューサー森田勝るということで。
いえいえ、もうそこが一番光ってます。
本当にね。いうことで、はい、はい、皆さん、まあこの YouTube なんですけれども、This is Miki Channels ということでね、はい、検索をしていただきますとご覧いただくことができます。またサルトル情報局ウェブ版の方にも、これね、添付しておりますので、はい、ぜひともご覧ください。さあ、えみちゃん、今日は。はい、何やらの法則いうていうのを持ってきてくれましたよ。
そうなんですよ、
はい、この法則についてじゃあ教えてもらいましょうか。
はい、
はい、
題はジャネーの法則。
ジャネーの法則、
うん、ジャネーって言ったらいいんだろうか、発音がちょっと難しいんですが、
う
ん
う
ん、
そうじゃねーって言われるかもしれませんよ、うん、
じゃあねーでもないんです。
じゃあねーじゃないんですか、
うん、ジャネーの法則、
はい、ジャネーの法則、
はい、私が小さい時はね、
ほうほう、
これはね、
うん、
小学校の頃とか言ってもう目いっぱい泥棒になって遊んでたんですよ。
例えば
5分でも10分でも十分に遊べてたと思うんですね。ほうほうほう、
授業の合間や、
うん、授業の間って15分しかないけれどもね、
行間でも15分20分ぐらいだったもんね。
でもボールを持って行ったりとかゴム飛びをしたりとか、
はい
はい、いろいろやってましたよね。
やってました。
途中で引き上げるっていうようなことはなかったと思うんですよ。
なかったです、なかったです、
ねえ、
うん、
でも今大人になって、うん、ちょっと休憩時間に、うん、まあ、お茶、ね、自販機のお茶を買いに行って、
はい、
会社の中にある自販機を買いに行って飲むぐらいしかできない、
は
い、トイレ行って帰ってきたらもうそれで時間がいっぱいっていうことに、
そうやな、ね、10分や休憩言うて言われたらたった10分かいと思うもんな。
そうそうそうそうそう、うんうんうん、あれもね、なんか そんなに変わりはないと思うんですけれども、
うん、
なんでこんな風に年を取ると時間の経過が早く感じてしまうんでしょうね、う
ん、はい、なんでしょう、
そういう現象を、うん、ジャネーの法則って言うんですって。
ねえ、それは一体、
これはね、うん、やっぱり心拍数っていうんですか、心臓を打つ、
はい、
はい、それと密接な関係があるという説があるんだそうです。
へ、
だから早くこう打つ人は余計早く感じるということなんでしょうかね、
はいはい
はい、それかでなんですけど、まあ、うん、ネズミの一生は何年だと思います？
3年。
あ、よくご存知、
はい、
だ、象の一生は
60年。
あ、よし、うん、20倍の開きがありますよね、
はい、
象の心拍数とそのネズミの心拍数とね、
うん、
はい、心拍数ですが一生ですけれど20倍の開きがあるんですが、
うん、
どちらも死ぬまでの時間的な感覚は同じになるんだそうですって。
なるほど。
これは何でかというと、
うん、
ネズミの心拍数は、
うん、
ゾウの心拍数より20倍速いためだそうですって。まあね、一生が60年とで20倍の開きがあるんですけれども、うん、心拍数も同じように20倍速いということでなんだそうです。
なるほど。な、子供の頃は体が小さくて心拍数が高いと。
そうそうそうそう。
で、初めての経験でドキドキすることも多いから、
うん、
心拍数高い、
うん、そうそうそう。
だから子供時代の1年は非常に長く感じるということですね。
そうなんですって。
今日はジャネーの法則を教えていただきました、
はい、
そろそろお時間でございます。サルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。
乃木坂46